今日の聖書箇所はルカによる福音書の24章1節から12節です。それではお読みいたします。週の初めの日、夜明け前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。ところが石が墓から転がしてあるので、中に入ってみると主イエスの体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、輝いた衣を着た二人の者が彼らに現れた。女たちは驚き恐れて顔を地に伏せていると、この二人の者が言った。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない、よみがえられたのだ。まだガリラヤにおられた時、あなた方にお話になったことを思い出しなさい。すなわち、人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そして三日目によみがえると仰せられたではないか。そこで女たちはその言葉を思い出し、墓から帰ってこれら一切のことを十一弟子やその他みんなの人に報告した。この女たちというのはマグダラのマリア、ヨハンナおよびヤコブの母マリアであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちにはそれが愚かな話のように思われて、それを信じなかった。ペテロは立って墓へ走っていき、かがんで中を見ると雨布の丈がそこにあったので、ことの次第を不思議に思いながら帰っていった。それでは今日はここから死に勝利したイエスという題で西郡牧師にメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
ただいま読みいただいた聖書の箇所、また他の聖書全体を通して、今日は死に勝利したイエスという題で説教させていただきたいと思います。イエスは十字架につけられて三日目によみがえられました。このイースターはイエスが死に勝利されたお祝いする日であります。死というのは私たちにとってとても大きな問題です。私たちにとってとても大きな敵です。普段は私たちは死について触れることや考えることはあまりしません。タブーと言ってもいいと思います。触れないようにします。あえて触れない、考えたくない、語り合わない、考えない、そういうことが多いと思います。今も私は、死の話をしようとしているのでありますが、もしかしたら皆さんの中でそんな話は聞きたくないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。それはなぜかというと、この死の問題が私たちの手に負えない問題であるからです。で、あえて今日は死の話をするのは、いや決してそうではない。手に負えない問題ではない。イエス様は死に勝利してくださったんだということをお話したい方からでありますけれども、でも普通の場面ではですね、本当に死の問題は手に負えない問題として、どうにもならない問題として私たちが触れたくないものでありましょう。日本の病院には4号室がないとかですね、言われます。4は日本語では死と読むので、死を連想させるものであります。ですから、病院気になって病院に入って、一番嫌なのは死ぬことであります。死にたくない。出たいのであります。病院から元気になって出たいのであります。ですから、死なんて言葉は聞きたくない。それほど私たちは、死を恐れ、また死を厄介な問題として持っています。実際のところ、 厄介な問題というよりは究極の問題と言ってもいいと思います。誰も死から逃れる人はいない。みんな死を迎える。どんなに科学が進んだところで人間の死亡率は、今のところほぼ 100% であります。今から2000年前、いや2000年以上前、紀元前200年頃の話でありますが、中国に万里の長城が築かれた、その大きな働きを担ったのは秦の始皇帝でありますけれども、秦の始皇帝が、この死にたくない。彼は若く皇帝になったのであります。たくさんの財産を手に入れました。ものすごい大きな権力を持っていました。でも、この死にたくない。不老不死の薬を探してこいと言って、家来を使いに出しました。でもその家来、そんなものを見つけられないだろう。いや、だけどもしも見つけられませんでしたって帰ってきたら、この新始皇帝に多分殺されちゃうだろうな。それは嫌だと言ってですね、彼は結局そのまま帰ってこなかった。ですね。その家来は、徐福って言うんでしょうかね。帰ってこなかったというのであります。どっか探してこいって言われた方がいいですよ、まだ。大変なのは、研究室みたいなのを与えられて、お前作れ。不老不死の薬を作れって言われた人は大変でしたね。どうやって作ったらいいのかって、そんなもんできこないって思うわけでありますが、なんとかですね、作った。不老不死の薬だ、これはきっと。もちろん、試験も何もないですから、そんなあれも何もないですから、もう皇帝に献上するだけなわけですよね。これが、不老不死の薬でございますって。で、これ一つしかありませんから、皇帝様はお飲みくださいっていうわけですけれども、その薬を飲んで、皇帝は死んでしまったというのであります。49歳でありました。どんなに権力があっても、どんなに財産があっても、この死の問題については、例外はないわけであります。始皇帝は逃げようと思いました。権力を持って、財力を持って、軍事力を持って、政治力を持って、逃げたいと思いました。でも、逃げられませんでした。みんな死ななければならないのであります。その私たちの、どうしようもないこの死を、イエス様は打ち破ってくださった。イエス様はこの死の問題を取り扱い、死を打ち破ってくださった。イエス様は死に勝利してくださった。それが、このイースターのメッセージであり、聖書のメッセージであります。実は、この聖書は死という問題を無視しないで、まっすぐに取り扱っている書物であります。コンピューターのソフトで、今は聖書の研究もできるようになってきました。ありがたいことでありまして、例えばですね、私の持っているソフトでも、日本語でもできるんですね。日本語で死っていう言葉を検索するとですね、聖書の中に死という言葉が何回出てくるか、どこに出てくるか、もう本当に何秒かで見つけてくれるわけであります。昔聖書学院にいた頃には、私が聖書学院で牧師になるために勉強してた頃にはですね、アメリカからこの英語版のこのコンコールダンスという、どういう言葉がどこにあるかっていう書いてある辞典みたいなのを取り寄せて、その取り寄せて、何十ドル取り寄せてですね、買って調べたものであります。日本語のやつを買おうと思ったらそれ何万円する。でも本当に、大変だったわけでありますが、でも今は簡単なソフトでそれを調べることができます。そのソフトで調べましたら、旧約聖書には700回、死という言葉がですね、700回、新約聖書には300回出てくるのであります。すごい。それが一発でわかる。そしてそこで見えてくるのは、死という言葉は聖書ではタブーでも何でもない。本当に真っ正面から取り扱われている問題なんだ。私たち、この牧師、私のように牧師という仕事をしていても、やはり気を使う問題ですし、なかなか本当は触れるべき場面がたくさんあるんだろうと思いますけれど、なかなかこの、そんなことを話はできない、そんなことを聞けないという、そういう場面もたくさんありますね。でも聖書は、本当に何度も何度も何度も私たちの死の問題を取り扱っているのであります。で、聖書の中で どこにその言葉が使われているかを見ていくと、死の深刻さがはっきりと示されています。聖書はその深刻さをオブラートで包んだり、軽く扱ったりしないです。日本語では、眠ってるとか亡くなったとか言ったとか、いろんな言葉でこの何か包み込もうと思うわけでありますし、またある場合には本当に美しく見せようとするわけでありますが、聖書はストレートです。どれほど厳しいものか、どれほど深刻なものか、真正面から取り扱っているのであります。その最初は、聖書の一番最初に出てくる死っていう言葉はどこかというとですね、創世記の2章に出てきます。今日は、10箇所くらい聖書開くので、全部スクリーンに出るように準備してきましたので、スクリーン出していただきたいと思いますけれども、このように神様はおっしゃいました。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも心のままに取ってよろしい。しかし善悪を知る木から取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。これが聖書に出てくる最初の死という言葉であります。神様がこの木から取って食べてはいけないよ、食べたら死ぬからと言われたのですが、その木の実を食べてしまったということが3章には出てくるんですね。2回目、3回目に出てくるのは、サタンがです、悪魔が、これ食べても死なないよ。神様はこれ食べたら死ぬよ。必ず死ぬからって、深刻な話をするわけでありますが、サタンはですね、楽観的に言うわけであります。いや、食べたって死なないし、気にしなくて大丈夫、大丈夫。そんな神様、嘘をついてる。関係、やめ、そんなね、死なないって言うわけでありますね。で、神様の方は、食べたら死ぬよ。サタンの方は食べても大丈夫、大丈夫というわけです。死なないよ。その聖書に最初に出てくる3つのですね、この死という言葉でありますが、やるわけであります。だけど、このアダムといえばどっちを選ぶかというと、食べる方を選ぶ。食べても死なないにかけるわけです。ここは食べて死んでしまう。食べて、パタンとは死なないですけれども、死がこの世界の中に入ってきました。なんとですね、五章には人々の系図が書かれているんですが、なんとかさんの息子はなんとかさんで、なんとかさんの息子はなんとかさんで書いてあるんですよ。でもそこには一人一人、そして彼は死んだということが出てきます。2章に1回、3章に2回しか出てこない、それまで3回しか出てこなかった死という言葉が5章になると8回も出てくる。それも最初の3回は1章から4章までの出てくる3回はただ死というものがあってというお話であります。死ぬよ、死なないよ、言葉として出てくるだけ、会話の中の話題として出てくるだけです。でも5章には8回も現実のものとして、事実として、あの人も死んだ、この人も死んだと出てくるのであります。実に厳粛なことであります。人間の世界に神様に背く罪が入ってきたときに、私たちは一人残らずこの死を迎えなければいけない存在になったのであります。そして聖書はほぼ一貫して死を前にした私たちの無力さを語り続けます。死は終わりであり、死は絶望です。私たちは死を前にして何もできない無力な存在であります。それはイエスの周りにいる人々の言葉からも読んで取れます。例えばヨハネによる福音書の11章では、イエス様が愛しておられたマルタとマリアと、そしてラザロという3人の兄弟の中の1人、ラザロという弟が亡くなったことが書いてあります。イエス様が本当に付き合いのあったですね、1人の家族の中で、1人のラザロという弟が亡くなったときに、このイエス様は4日目です。このラザロが亡くなって4日目にその彼らのお家を訪問するんですが、その時にマルタとマリアの2人は同じことをイエス様に言うんです。こんな言葉であります。もし、主よ、もしあなたがここにいてくださらなかったら、私の兄弟は死ななかったでしょう。主よ、あなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。マルタとマリアはイエス様を信じている兄弟、姉妹でした。本当にイエス様の力を信じていました。イエス様という方を信じていました。でも、 この言葉にはこんな意味があります。ラザロが生きている土地にイエス様が来てくださったら、イエス様がいてくれたら、ラザロを癒してくださったのに、でももう遅い、ラザロは死んでしまったのだから。そうです。死ぬまでは希望があります。生きているならば、まだ回復する希望があります。でも死んでしまったら、もう希望はありません。もうちょっと早く来てくれればよかったのに、イエス様もっと早く来てくれればよかったのに、彼らは二人とも同じ言葉を二人ともイエス様に向かって言ってるんです。もうちょっと早く来てくれたら助かったのに、あなたの力だったら助かったのに、あなたも病は癒せるけど死の問題の前では何もおできになりませんよね。まあもちろんそんな失礼なこと言ってないですけど、でもそういう意味ですよね。そんな彼らにイエス様がおっしゃいました。ヨハネの11章の25節の言葉であります。私はよみがえりであり命である。私はよみがえりであり命である。これはイエス様の宣言であり、イエス様の宣戦布告であります。死に対する対決の言葉であります。私はよみがえりであり、私は命です。そしてイエス様は本当にそのラザロを蘇らせてくださいました。そして死に対する勝利を見せてくださったのであります。ヨハネの11章にはそのことが書いてあります。ラザロを蘇らせてくださった。しかしそのイエスも死んでしまった、十字架にかけられて死んでしまったということは、弟子たちにとってはまた絶望でした。イエス様に期待してたがゆえに、その絶望感は本当に深かっただろうなというふうに思います。イエス様が十字架にかかった後の気持ちを表した、こんな弟子たちの言葉が、この同じルカによる福音書には記されているんですが、24章の19節から21節です。ちょっと字が小さく写ってますが、読めるでしょうか。あの方は、神とすべての民衆との前で、技にも言葉にもある、言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。これは十字架、イエス様が十字架にかけられた後に弟子たちがこういうことを思ってたってことですよ。期待してたんだけれども、イエス様だったら、この方ならば、またイスラエルを救ってくれるだろうと思って期待してたんですよ。でも、イエス様は十字架にかけられてしまいました。本当に悲しい望みをかけていたのに、本当に絶望的な状況でした。そんな彼らに与えられた言葉が、先ほど読んでいただいた聖書の中の、天使の言葉であります。とても、大切な、とてもエンカレッジングな聖書の言葉であります。ルカの24章の5節から6節にある言葉でありますが、あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない。よみがえられたのだ。イエスはよみがえられたんだ。生きている方をどうして死人の中に探すのか。イエス様はよみがえられたんだ。死に勝利されたんだ。だから死人の中にイエス様を探しても無意味だ。イエス様は勝利をされたのだと、イエスは、聖書は私たちに語っているのであります。そしてイエスは信じられない弟子たちに対して、40日にわたってご自身が確かに生きておられることを示されました。その中ではですね、来週おそらくメッセージでですね、先生が語ってくださると思うんですが、福田先生が語ってくださると思うんですが、トマスという一人の弟子がいました。トマスはですね、イエス様は蘇られたことを信じられなくて、他の弟子たちがイエス様にお会いして、イエス様蘇られたんだよってことを話すんですけれども、トマスはイエス様のことを信じられない、みんなの言葉も信じられない、なんでイエスが蘇られたことないじゃない、そんなんだったら私は イエス様のこの十字架で釘を打たれた釘の後に指をグリグリと入れてみなければ私は信じない。その脇腹を槍で突かれたその脇腹に手を入れてみなければ、その傷跡に手を差し入れてみなければ、私は信じない。そのように言ったと言います。でもそのトマスにもイエス様は現れておっしゃいました。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。ほら、本当に私だよ。手の釘跡を見せて、ほら、あなたの指をこの手の釘跡に入れてごらんなさいよ。これはヨハネによる福音書に出てくる、ヨハネの福音書20章に出てくる言葉でありますが、私の手にあなたの指を入れてごらんなさいよとまでおっしゃったというのであります。イエスは死を打ち破ってよみがえってくださいました。そしてイエスを信じる者にその勝利を分けてくださる。その勝利を私たちにも与えてくださるというのであります。もう私たちは死を恐れる必要はない。死は骨抜きになってしまった。ただ天国に入る入り口になったのであります。ヘブル人への手紙の2章の14節から15節にこのような言葉があります。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷になっていた者たちを解き放つためである。私たちは死の恐怖の奴隷になっているんだ。いや、そうですよね。本当に私たち死に生まれた瞬間に死に向かって歩んでいるわけでありますが、そんなこと考えたくない、そんなこと言いたくない、そんなことを言われたくない。どうしてですか？怖いからです。そんなことを考えたら、なんかもう本当に心配だからです。そんなこと言えない。どうしてですか？人に、いや、相手が嫌な気持ちするからです。私たちは一生涯死の恐怖の奴隷となっていたんだっていうので、それをイエス様はこのご自分の死によって私たちを解放してくださる。その死の恐怖から私たちを解放してくださる。私たちがこの地上の生涯を終えて、この肉体が死の瞬間を迎えるとき、それは天に私たちを迎え入れてくださるときであります。神様の身元に迎え入れてくださるときであります。これはちょっとスクリーンに入れてないんですが、今ここも開こうと思わされたところでありますが、ピリピリでの手紙の一章にはこのような言葉があります。パウロの言葉でありますが、私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし 肉体において生きていることが私にとって実り多い働きになるのだとすれば、どちらを選んだらよいか私にはわからない。私はこれら二つのものの間で板挟みになっている。私の願いを言えば、ここからでありますが、この世を去ってキリストと共にいることの願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。そっちの方がはるかに、この世を去ってイエス様と共にいる、この地上の生涯を終えた後、私たちはイエス様に迎えられるんだ。その方がずっと素晴らしい。いや、この世で私はまだ使命がある。私にはまだこのやらなきゃいけないことがある。だからもうちょっとこの世にいるけれども、でも向こうの側の方がずっと素晴らしいんだよというふうにパウロは言っているのであります。私たちはイエス様によって、このイエス様が死を打ち破ってくださったことによって、そしてその勝利を私たちにも分けてくださるがゆえに、私たちはこの地上の生涯を終える時にもイエス様の身元に招き入れられる、一緒に連れてっていただくことができる約束をもらっているのであります。またこのように言われています。コリント第一の手紙の15章の55節から57節の言葉でありますが、死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は立法である。しかし 感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。一人の男の子が病院に入院していたそうであります。アメリカの話であります。黒人のお母さんの子供でありました。5歳の子供でありました。肺がんで苦しみながら、間もなく最後の時が来ようとしていたそうであります。息子、その息子をですね、お母さんは毎日毎日見舞って息子と時間を過ごしていたそうであります。ある日、そのお母さんがやってきたらですね、ナースが困ったようにこう言ったというのであります。お宅の息子さん、今日はなんだか幻覚にとらわれているような感じです。薬のせいかもしれません。言ってることがどうもよくわからないんです。鐘の音が聞こえるって上ごとのように言い続けてるんです。それを話を聞いたお母さんはさっと輝いた顔になったそうであります。美しく輝いた顔になったそうであります。そしてナースに向かって指を振りながら言ったそうであります。ねえ、聞いてちょうだい。あの子は幻覚にとらわれているわけでもないし、薬のせいで頭がどうにかなったわけでもない。何週間か前に私はあの子と話をした。胸が苦しくなって息ができなくなったら、お前が私たちから離れてくる時が、離れる時が来たってこと、天国に行く時が来たっていうことなの。苦しくてたまらなくなったら、部屋の隅をじっと見上げてごらん。天国の方、天国の鐘の音が聞こえてくるから、鐘の音が聞こえてくるから、それはお前のために天国で鳴らしてくれてるんだよね。そのように話したんだよ、とナースに言ったそうであります。そして、それだけ言ったらですね、お母さんはナースを後にして、息子の病室に入っていきました。お母さんが息子をベッドから抱き上げて、腕に抱えて揺すっているうちに、その男の子は静かに静かに主の御元に召されていったそうであります。もう私たちは死の問題から逃げなくていい。タブーにしなくていい。イエス様は死を打ち破ってくださった。イエス様は死を骨抜きにしてくださった。死よ、お前の勝利はどこにあるんだ。死よ、お前の時はどこにあるんだ。お前の力はどこにある。私たちはイエス様に習ってそのことを言うことができる。私たちは恐れなくて大丈夫。それはただイエス様が私たちを迎えに来てくださる時だから。イエス様はよみがえって、死を打ち破って、私たちのために救いの道を備えてくださいました。安心して、主の御手の中に全てをお委ねして、主に私たちの生涯をお委ねして、そして私たちの人生のその最後の瞬間にも、主にお任せして歩んでいきたいと思います。そして、このイースターの時、天を見上げて歩んでいきましょう。主が共にいてくださる。先に天国に行った仲間たちも、あの天において今日も礼拝をされていらっしゃることでありましょう。ご一緒にお祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が私たちのためにあの十字架の上で肉を裂き血を流してくださって、そして3日目に死を打ち破ってよみがえってくださいました。もう私たちが恐れなくてもいい。私たちが無視したりタブーにしたり避けたりする必要もない。死はもうその時を抜かれてしまった。死はその牙を削がれてしまった。本当にそのイエス様の勝利を覚えて感謝を申し上げます。そして今も私たち共に生きていらっしゃるあなたの恵みを覚えて感謝をいたします。神様、どうかお一人お一人の歩みを支えてくださいまして、本当にこの世にあってあなたと共に歩む喜びに満たし、神様、私たちがあなたと共に歩んでいく中で本当に勝利をいただいて、 歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。それではお一人お一人に神様の豊かな祝福がありますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。